おはようございます。こんにちは。こんばんは。イノブラジオ第27回です。よ
よよ
よ
よよ
よ。いや、お待たせしました。皆さん、お待たせしすぎたかもしれません。
なんだ？
ついにあの男が今日帰ってきました。
お
内倉優さんが本日のラジオは、出席です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お帰りなさい。
本当に
いただいて、本当に
ゲストに呼んでいただいて、そうですね。本当にね、この2回は内倉君がなしでやってたんですけど、聞いてました？ちなみに内倉さん、この2回は
あのカップルと独身の男が喋るラジオの回ですか？
そうですね。はい。そうだって言うんですけど、聞いてましたか？聞いてなさそうですね、はい、その様子だと。
ちょっとすいません、予習不足で
。はいはい。まあそうなんですよ。で、2回あって、やっぱこう、方々から、いろんな方面から、内倉がいないと、やっぱ、っていう声がいろいろ聞こえてきまして、風に乗ってね。風強い時期でもあるんで、今日も風強かったですけど、外は。っていうことなので、本当に皆さん待ちわびていたと思います。
よし、ぜひ、はい、ちょっと前回、前々回分の喋り量を回復できるように頑張ります。
すごい空回りしそうですね。大丈夫ですか
大丈夫。
わかりました。っていう感じで、今日はあの内倉さんがなんで2回参加できなかったのかも含めて、内倉さん会というか、いろいろ内倉さんに聞いていく会にしようかなというふうに思ってるので、お願いします。
いつからさん付けになったんだろうな。お願いします。
お願いします。で、で、それに、ゆうくんがね、いない間に、一個、ラジオでいいことが起きまして、お便りいただいたんですよ。そうなんですよ。
うん、それは拝見しました。
そう。あ、それは、あ、お便りだけ拝見したのね。はいはいはい。ラジオは聞かずに。はい、ありがとうございます。で、またその方から本日もお便りいただいたので、ちょっと最初に紹介させていただきます。はい、ちょっと待って。誰が今、あ、これですね。ラジオネーム、移住準備中夫婦さんからお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
読み上げます。お便りご回答ありがとうございました。Google の同心円機能を使ってみます。今年芸術祭を開催するようなので、移住見学がてら行ってみようと思います。移住先が決まったらご報告します。引き続きラジオを楽しみにしています。とも。はい。お便りをいただきました。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとラジオやってる感じ出てきましたね。
いや嬉しい。
ね、第27回にして。
お便りもちゃんと、お便りの答えもちゃんと聞いてくださるってことを。だからもうめちゃくちゃ嬉しいです。
しかもなんかその他欄に好きなラジオ番組が3つあって、
はい、
おげやはぎのなんだっけ、
メガネビーキ、
おげやはぎのメガネビーキとバイリンガルニュースとイノブラジオですっていう、
はい、
わ
ー、俺らそこに並んできたのが嬉しいですね。
すごい、ね、課題評価もいいとこだけど、
並列で並んでたんで、そこはもう同列、はい、
おぎやはぎと並んでる、
並んできました、はい、面白さでおぎやはぎと並んでるし、有用さでバイリンガルニュース並んでるっていう理解で合ってますか、ね、
すごいな。
合ってないと思うんですけど。
めちゃくちゃいいな。
来ましたね、結構一気に。
嬉しいです。
すごいですね。お便り1個もらうだけでおぎやはぎに並べるっていう、そういう世界今は。
いや、まあ、ニッチを攻めてるってことで。
確かに確かにね。いいですね。
また移住先決まったら教えてください。ね、
いや、本当にありがとうございます。いつも聞いていただいて。
ありがとうございます。他の方もお便りはもう何でもウェルカムなので。
そうですね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい。ということで、じゃあ、合ってます。あ、そうですね。はい。ということで、今日は内倉さんに、それこそお便りじゃないけど、いろいろ質問をしていこうかなとちょっと思うので、お願いします。
はい、お願いします。
まず、一番最初にリスナーの方も気になってると思うんですけど、 まあその2回参加できなかったっていうのも含めて、今なんか何をしてらっしゃるのかっていうのをちょっと可能な範囲で。
あ、そうですね。
パとガムが知らんけど、はい、なんかお願いします。
今、去年1年留年をしてしまって、まあ、プータローをやっていたんですけど、はい、今年の1月から、3月の末までロンドンにあるロイヤルカレッジオブアートという大学院で、その中の GID っていうなんかグローバルイノベーションデザイン学科っていうのがあるんですけど、そこに、3ヶ月間だけビジティングスチューデントとして今来させてもらっています。
はい、カタカナがめちゃくちゃ多かったな。あ、はい、どうぞ。
それはそうだね。
今そこの GID がその修士課程なんですけど、そこの1年生の人たちのプログラムに混じって一緒に、やってます。だいたい1学年20人ぐらいかな。
少ない、めっちゃ少ないね。
そう、まあその学科、うん、そうだね、そうですね。
はいはいはい。
なんで今日はちょっと、まあそのキャンパスライフもそうだし、それ以外のロンドンライフについても知っている限り、はいはいはい、今の現状を質問に答えるという形で。
ああ、いいですね。
確かに。
今リアルタイムでロンドンにいるんですよね。
今こちらは10時半です、朝の。
おお。
ちなみに昨日なんか30年ぶりの巨大ストームがロンドンに来て、
やばいじゃん。
特に被害はそんななかったんだけど、風がめちゃくちゃすごかった。なんか人が吹き飛ばされてた路上で。
マジやば、うん、
被害あるじゃん全然。
あね、確かに転倒みたいなのはすごいあったらしい。でなんかその30年前のストームの時は本当木がなんかロンドン市内の木が3割ぐらい抜けたみたいな、そういうそのくらいやばかったら
しい。やばいね。そっちは今あれなんですか、普通にクラスは学校でやってるんですか、リモートなんですか。
こっちはね、まあ、基本的に対面で全部やってます。でもたまに先生がコロナとかにかかった場合はオンラインに切り替えになる。
なるほど。どういう、
よし、いい感じだ質問。よし、
どういう授業、その座学系なのか、そのなんだ、手を動かす系のクラスなのかみたいな。
こっちの正規の学生、まあ、学科にもよるんだけど、僕のいるその GID っていうところと、うん、あとはもう一つ姉妹学科で IDE っていうイノベーションデザインエンジニアリングって学科があって、そこの2つは結構カリキュラムが似てて、基本はなんかスタジオ、手を動かして物を作るスタジオをメインで、はい、多分、うん、力のかけ方としては9割とか8割とかでやってて、でなんか残りの1割とかをずっとなんか通年でやる、なんかなんだっけな、クリティカルヒストリーなんとかとかいう授業が、座学の授業があって、それがなんか結構ずっと長い間やって、最後ちょっと論文みたいなのを書くっていう授業らしいんだけど、そういう感じでみんなやってます。でも僕はこっちに来てそのスタジオの方にしかコミットしてないから、
うん、
基本的には何かコンセプト作ったりとか物作ったりみたいな感じのが多いです。でもなんかそれもモジュールによって違うんだけどね、めっちゃ物作るモジュールもあるし、そうじゃないモジュールもあるし、うん、
ちなみにさっきその久しぶり30年ぶりにストームが来たとおっしゃっていたんですけども、
はいはい、
その今内倉くんが受けている授業の中で、まあ、いわゆるこう内倉旋風みたいなものは巻き起こってはいますか。
あ、全然違う話すんのかなと思った。
結構あれかね、なるほどね、
はい、
あ、
内倉すごいぞみたいな、内倉旋風みたいなやっぱ起こってるんですか。
いや、それで言うとやっぱ旋風巻き起こすつもりでこっち来たんですけど。
本当にそうなの。
はい、やっぱりだけど、やっぱなかなかやっぱりみんな手強いですね。いっぱい、やっぱりいっぱい旋風がいるから。
いっぱい旋風がいるから。
どういう
状態。やっぱレベル高い。一
つ起こしてもレベル高い。
どんなバックグラウンドの人が多いんですか。
あ、気になる。
GID の人は結構本当にいろんなバックグラウンドの人がいる。でもまあ、うん、プロダクトデザイン系がやっぱり多いのかな。
そう、みんな。
あと、で、なんか僕がこの間、ちょうど今週終わったモジュールで一緒にやった3人のグループでやってたんだけど、その中にはなんか1人、うん、女の人で、もともと女優さんだった人とかいる。
へ、え、ぇ、ー。 あ、じゃあ結構みんな社会人学生じゃない
ですか。社会人で、
うんうん、
うん、そのままねストレートで来る人は半分いかないくらいかな。
なるほど、
いやいいね、あとはみんな本当に年、まあ、僕が今26だけど26ぐらいの平均年齢26歳ぐらいなんじゃないかな。もっと上の人もいるし、
うん、
その女優さんとか30ちょっとぐらいだった気がする。うーん、若い人は22歳の人とかもいる。
うわそうなんだ。
ちょっとさ、その割と授業関連でさ、なんかこうびっくりしたというか、うん、なんかここまでありますか。えマジみたいな、なんか印象に残ってるのとか。
授業関連で言うと、なんか基本的なプロジェクトはグループプロジェクトで、こっちの、
う
ん、ソロ、まあ、ソロもあるんだけど、僕が来て2個今やったんだけど、2個ともグループ で、結構やっぱグループプロジェクトでなんかやっていくのは面白いなと思った、うんうん、僕が個人的に今までグループプロジェクトあんまりやってこなかったっていうのもあって、
ああそう
なんかその、なんだろう、デザインラボの中でその、こう、順、なんていうの、その、シニアの人がいて、その人の下で働くとか、そういうのとはちょっと違う、うん、全員同じその、スチューデントで、なんか、で、それぞれ全然違うスキルセットを持ってて、なんか、この人は、なんだろうな、リサーチがすごい上手いとか、動画編集が上手いとか、CG 描けるとか、グラフィック作れるとか、なんか、それぞれ違ったセットを、まずみんな、なんかど誰が何するみたいなところとか、お前何できんのみたいな、そういうところからちょっとずつ始まってやっていくっていうのは結構面白かった。なんかそのシステムはすごい面白かった。まああと、うん、授業でおおっていうところから、授業のシステムだと、うん、
じゃあ今授業は週5日あるじゃん、うん、平日、
うん、
コマ数でいうとそもそもどんぐらい埋まってるんですか。
その結構モジュールによって、あ、うん、なんかモジュールはそのスタジオみたいな、スタジオによって、
はは、
最初にやってた授業はそのシューターの人とのキャッチアップが週2回、
で
それ以外にそのスタジオのレクチャーみたいなのが、なんか関連のレクチャーみたいなのが週1回2回ぐらいあって、ただそれ以外は全部フリーで、その自分たちチームで勝手にやってね。
あ、なるほどね。
でそれ感じなんだ、うん、しかもそれ、うん、
でも
それは1ヶ月とかで終わるんだね、
うん、そう、このモジュールがめっちゃ短かった。1回目のモジュールは1ヶ月で、2回目なんか2週間で終わったから、
まあ、それってなんかその楽器の中でも、うん、
あるいっぱい。
日本だとさ、あれじゃん、楽器始めにさ決めて取るの、その楽器間どこトレオが続くじゃん。そ う,、ね、そうじゃないんだ、うんうんうん、
あ、こっちは全部そのもう入った瞬間からその2年後まで全部カリキュラム決まってて、みんなそれに習ってやる。
へえ。
あ、でそれで1ヶ月のものもあれば2週間のものもある。
そうそうそうそうそう
そう。そういう仕組みなんだ。
なんかさ、ある意味アイスクールみたいな感じ、1年
間にバイ
プロジェクトあってグループワークみたいなね。
確かによく考えたらアイスクールでやってたね、グループワーク。
面白そう。
ね、面白そう。
そうね。なんか長いやつだと、一番最後のソロプロジェクトが多分じゃなくて5ヶ月とか6ヶ月とかあるけど、それ以外で長いやつでもなんかチームプロジェクトで3ヶ月とかがスタンダードな感じなのかな。
でもさ、そのグループでやるときにさ、
うん
そのみんなそれぞれ強みっていうか、まあ、できることを持ち寄ってみたいな話だけどさ、
うん、
その時ゆうくんはさ、その俺は何ができるぜって言ってるんですか。
あ、
なんか俺 I'm comedian comedian from Japan
出川じゃん言ってる。
なんか結構やっぱこっちのそれ最初のそのチームビルディングに対するレクチャーとかもあって、そういうグループプロジェクトが始ま
って、
でそのチームビルディング専門のチームマネジメント専門のチューターもいるの
よ。
週2回チューターリングがあるんだけど、1人はチームマネジメント専門で、1人はそのプロジェクトのに対してクリティックする人たち で、はい、でこっちだとみんな大体最初会った時に自分たち そのポートフォリオを見せ合って、なんか今までこういうことやってきてこういうことできるよみたいな、でこういうことに興味あってみたいなのを結構最初やるんだよね。
うん、マジギルドはね、全員なんか子として何ができますかみたいな。
うんうんうん、そんな感じでやってて、僕の場合は 大体、まあ、モデリングとビジュアライゼーションみたいなそういうところが多かったかな。
いいね。
なんかすごい磨かれそう。
うん、
いやそうね。なんか、まあ、ちょっと、まあ、本当にね、周りにいる人たちがすごい優秀だから、
うん、
あのコンペティティブな環境というか、うん、やばいと、ここ伸ばせるようにならないととかって気づくこともあるし、あのなんか1ヶ月とかだと短すぎて、自分 の、 その持ってるスキルで貢献するっていうことにもなんか全部時間が割かれちゃって、そのプラスアルファのところを伸ばすっていうのがなかなかリソースが割けないみたいなのはあるけど、
そうだよ、
まあ、でも
そこでやるって決め、そのなんて職能でだけ伸ばしていくみたいな、
そう
自分が
やる、まあ、けどやっぱその、
あ、ごめんね、
そうなんだよね、その中でもやっぱみんなちょっとずつ時間を見つけてどんどんできることは伸ばしていくみたいなのはあるね。
なんか
あとやっぱあ、どうぞ。
プロジェクトスタイルからして、そのなんかジョブ型雇用みたいな感じだなと思った。
あ、でも本当そんな感じだと思う。で、なんか結構そうなってる。もう一つの要因が、なんかこっちの人たちって卒業した後、うん、そのグループロジェクトでやったものをそのままスタートアップとして起業する人がめっちゃ多くて、なんか本当多分卒業生の3割ぐらいそのままスタートアップで起業するんじゃないかな。
マジ
で？から、なんかそういうカルチャーがすごいあるから、あの最初にチーム組む時とかもそもそもあの、まあ、モジュールによってはもともと学科で勝手に割り振られててチームが組まれてるやつもあるんだけど、自分たちで好きにメンバー組んでやるモジュールとかもあって、そういう時はすごくなんかこの人はこれができて、自分はこれができて、あと自分たちこういう人が必要だからみたいな感じで組んで、なんかその後 の、 その本当に起業するみたいなのを見据えて、そうやってチームビルディングするみたいな、
すごいなんか、いいね、選ばれる感じがある、ね、
そう、まあ、結構ハードというかシビアな戦いだけど、ね、やっぱそれに
しかもなんか、ね、その大学院にいるうちのプロジェクトでそのまま起業ってすごいさ、うん、いいよね。あの いきなりさアイディアしかない段階で起業するよりさ、うん、まあプロとっていうのこう、うんうん、ある程度こう議論してきたやつで起業だから、すごい成功率も上がってます、
ね、すごい。なんかあとやっぱこっちの RCA 界隈でやっぱりその企業に対してその投資してくれる投資家とかインキュベーターみたいなのがめっちゃあって、
へ
え、やっぱそのまま起業するみたいな、もうなんかシステムが制度としてもすごい整ってる。
めっちゃいいね、すげえ面白そう。
なるほどね。あ、結構それ意外だったわ。なんかあんまビジネスとかとそんな結びついてると思ってなかった。そうなんだね。
いやめっちゃ、うん、そう、めっちゃ多いね。なんか
結構、あ、ごめんどうぞ。
とか、なんかイノベーション RCA っていうそのインキュベーターみたいなのがあって、
うんうん、
で、そのアイデアをこう学科で、そうやって学科のチームワークで作ってったら、まあ、展示とかショーみたいなのがあって、そこでいろんな人の目に留まったりして、そのイノベーション RCA でこうお金をもらってとか、そこでオフィスとかももらえるらしくて。
すごい。
いいね、
そっちでやったりとか、まあ、外 の、 あの財団からもらったりとか、投資家からもらったりする人もいて、ね、イノベーション RCA っていうところがいろいろつなげてくれるらしいです。
めっちゃ
良さそう。体制整ってるね。
結構それはさ、うん、そのモジュールのごとにこうテーマみたいなのが決められて、
うん、
それをこうグループで、うんうん、作っていくっていう感じなの。
そうです。そうだと思う。うん、大テーマみたいな。この間のモジュールはなんか海みたいな、オーシャンみたいな、そのくらいのテーマ。
ああ、そういうことね。
ばっくりして。
あ、で、その中で、まあ、一応そのきっかけみたいなのを与えられて、いろいろアイデア考えて、作って、うんうん、これでいっちゃおうぜみたいな感じか。
うん、そう。この間のなんかその1個目、まあ、もちろん僕のやってたのがそれしかないから、あんまり全部そうかちょっとわかんないんだけど、この間1個目にやってたその海に関するやつは、1ヶ月のプロジェクトで、なんか ID、GID だけじゃなくて、すべてのデザイン学科から、350人ぐらい集まって5人ずつのチームを70個ぐらい作って全チームが同じテーマでやるっていうカオスなプロジェクトだった
けど、
それおもろい。
なんかそれは最初にそのなんか世界中の海に関するスタートアップとか NGO とか政府機関の人とか、本当にいろんな人たちを呼んでオンラインレクチャーシリーズをずっとやってるんで、なんかいろんな角度からその海に関する情報をインプットするっていうので、
めっちゃいいね。
それで多分12人ぐらいもっといたかな、20ぐらいいたのかな、レクチャーがあって、でその後に、なんかプロジェクトをスタートさせるみたいな感じので、あ、
それめっちゃいいじゃん、その最先端に取り組んでる人たちからインプットして、
そうそうそうそう、課
題とか現状どこまでできるみたいな、
そうそうそう、なんかインプットのやっぱりその情報量がすごい豊富だなっていうのはちょっと思いました。
それめっちゃいいね、
お金かかってるよ、
うん、でもその中でも、このなんだろう、例えば海洋ゴミのとか、そういうめっちゃ具体的な課題を与えられるわけではないってことだよね。
ではない。なんかその75のチーム、70のチームが3つのブロックに分かれてて、うん、なんかフォーザーオーシャン、フォーザーオーシャン、バイザーオーシャン、イントゥーザーオーシャンとかいう。
ああ、それぐらいのね。
そうそう、そのくらいので、なんか海のために何かやることとか、海からインフォームされる情報が社会に対してどういう意味をもたらすかとか、なんか、まあ、そのくらいのばっくりした、で、まあ、でも正直それもなんか最終的に、ね、起点がそれなだけで最終的には全然、
うん、
変わってる。
そのさ、アウトプットは基本やっぱプロダクトっていう形なのかな。
あ、
いや、
フィジカルな、
いやいや、それは結構モジュールによって、なんかそれこそ姉妹学科のその ID っていうのがやってるスーパーホームっていう、なんか椅子を作るモジュールみたいなのがあって、それは完全なフィジカルなアウトプットだけど、うん、最初にやってたその海のプロジェクトは最終アウトプットはスライド5枚と、3分のムービー、
うーん、
あ、いや、で、ね、その中で発表する、その作るアイディアは、うん、例えばウェブサービスを提案しますとかでもいい、それとも、
ありあり、全然あり、
ありなんだ、
全然あり、うん、
何
でもあり、
あ、そうなんだね。
あのさ、うん、その結構起業につながるみたいな話あったけど、じゃあさ、その、うんうん、割とみんなビジネスの観点も持ってる人が多いっていうか、なんかその製品なんて、アウトプットがさ、例えば製品プロダクトの可能性もあるし、サービスの可能性とか、うん、あとなんか、うん、アートとかの可能性もある、うん、思うんだけど、割とこうビジネスの考えとかもみんな意識としては持ってる人が多いの。
ね、なんか結構こっち来て感じたのは、そう、なんだろう、なんか具体的なビジネスモデルを作るとか、どれくらいのなんかその具体的な数値に関して細かくやるっていうよりも、なんか全てのプロジェクトがかなりその社会課題と密接に絡んでる感じなんだよね、うんうん、すごいアーティスティックな、うんうん、もちろんそういうプロジェクトもあるけど、 ID とか GID で言うと結構その明確にその社会課題があって、
うん、
ニーズが明確にあってみたいな部分が多くて、そういうプロジェクトだからなんかかなりビジネス化しやすいっていうのはその後あるし、でその具体的なビジネス面に対してはなんかイノベーション RCA が結構サポートしてくれるっていうのも、うん、
結構そのアートっていうよりはデザインっていう、
そうだね、
提案よりは課題解決っていうこと
だね。うん、うん。
いいね。面白そう、めちゃくちゃ。
友達はできましたか？
友達はやっぱりそのチームプロジェクトが結構すごく助かって、
うん、
友達はすごく。友達はできましたっていうのもあると分かる恥ずかしいけど
できました、
うん、なんかできました、友達たくさんできました、できたと思います、
たくさんできた、
すごい、でもみんないい、その GID、ID は20人ずつぐらいしかいなくて、なんかみんな同じような、まあ、違うバックグラウンドからみんな入ってきて、すごくこうなんかファミリーみたいなカルチャーが強くて、
じゃあ、
そうそうそう、でなんかモジュールとか終わってキャンパス内にバーがあったりして、そこにみんなで飲みに行ったりとか、
あ、そうなんだ、
するし、
めっちゃいいじゃん、うん、
めっちゃ仲いいね、みんな。
キャサリンとはどうなったんですか？
キャサリン
それは言うなって言ったやん、キャサリン
その返しで大丈夫？
ダメだ、これダメだ。
失礼しました、失礼しました。たぐみくん、なんか質問したいことあったんじゃない？
いや、その
話を変える。
そうね。なんだっけ？何言おうとしたんだっけ？あ、そう、その結構授業終わった後とか、やっぱ、まあ、授業終わったっていうか、それあれか、基本やっぱラボみたいなさっきのところに入り浸ってるってことだよね、基本は。
そうです、スタジオがあって、そこにみんないて。はいはいはい、
なるほどね。
うん、
なんかチームで決めんの？今日この時間、今週はこの時間に集まって作業しようみたいな。
あ、そうだね。結構それもチームビルディングの時によく言われて、なんかまずコアタイム全体全部確保して、うんうん、必要に応じてスポットでズームで話せみたいな感じで、あ、言っているので、それはチームで、うん、決めてやる。
なんかアイスクールガチ版みたいな感じか。
なんかアイスクールの方がそのビジネスプランっていうか、なんかこうやったらこうなんじゃない、なんだろうかな。なんかよりその ボトムアップでしっかりその組んでいくみたいな、だからロジックをしっかりちゃんと作っていくっていうのはアイスクールの方が優れてるってすごく感じるけど、やっぱこっちの人もともとそのビジュアルとかものを作ったりする人たちが多いから、
うんうん、
なんかちょっとロジックこれ大丈夫とか本当にそれそうなんだっけみたいな段階でもうウィヤーって一回ドーンって出てきて、でその出てきたものを見て、やっぱこれちょっと違うかもしれないみたいな感じで修正したりとかっていう感じでやることが多
い。
なるほど。
結構いい、みんなエネルギッシュで、とりあえず作るぞみたいな。
ああ、
いいね。
え、なんかさ、うちから今その一応なんだ、その研究員みたいなの枠として言ってるわけじゃん。
はい、あ、でもさ、スチューデント知ってるけど。
あ、スチューデントか。はい、なんかレポートみたいの出るんですか、最後。
あ、え、書くってこと
か、僕が。あ、なんかその、要はなんか東大向けにというか。
日本から派遣されてんじゃん、一応。
あ、そうそうそう、みたいな。
東大の金
で。あ、でも、
さ、大学中。言い方。言い方。
東大の金、すなわち俺らの税金でさ、派遣してるわけじゃん。
還元して、
はい。いや、でもそうですね、本当に、あの、やっぱりその将来的にっていうか、本当の裏の目的としては、やっぱ東大と、この後、その RCA の、協定をっていうか、ちゃんとその留学生が毎年、まあ、できたら今4人ずつあの送りたいなっていう話をずっとしていて、あ、
その先遣隊なのか、
それをそのどういうところにメリットが、東大生に対してどういうメリットがあるのかみたいなのをちゃんとそれは大学に帰ってレポートをバックします。
ああ、そうなんだ、なるほどね。ああ、じゃあそれ書
くんだ。じゃあ、あんまりゆうくんがここでさ、なんか酒飲みまくって道端で寝てましたみたいないやってると、なんかもう東大から受け入れたくないですみたいな、なるかもしれない
。確か
に。それは気をつけてください。
あ、なるほどね。
はい、確かにそうだな、
ね。ゆうくんの素行は結構大事ってことね。
大事。
旋風を起こさないと。
なんかその良くない旋風はダメだよ、多分。
ラボの中で旋風こそ、そのパブリックスペースじゃなくて。
そうだね。なんかそうだね。こうアカデミックな旋風を起こしてほしいね。なんか
そうです、
ね。なるほどね。いや、そうなんだ。え、これあのさ、ちなみになんですけど、なんか、はい、あのなんかロンドンライフも聞きたいなと思ったんだけど、
そう
ね、もう一本別でロンドンライフを撮ることは可能だったりしますか？
僕は全然時間は大丈夫です。
あ、大丈夫ですか？じゃあ、まあ、またいつ撮るか置いといて、また別の回でじゃあロンドンライフ一回丸々やりましょうか。ちょっと、ね、もうちょっと話したいんだけど、今回その割と学校の話もうちょっと聞きたいなと思って。
そう、はい。
え、なるほどね。え、あ、ちょっといいですか、僕またじゃあ質問。
はい、
そのさっき言ってたんですけど、そのバーがあるんですか、大学の中に。
そうなのよ、バーが。
で今も使えるんだ、それ。
ユニオンみたいな。ああ、使える。今もうこちらはもうバーも、もうパブも、クラブも全部オープンしてる。
へえ。
やばいじゃん、ゆうくんの素行が。
ね。
素行が荒れる機会があるやん。
はい。
そうなんだ。
でもそうそう、学校の中にサブバーがあって。
へえ。
昔は先生とかもそこでよく飲みに来てたらしいんだけど。
はいはいはい。
今はそんなあれだけど、
じゃあちょっとラボでまあわかんないけど6時とかぐらいまで作業して、まあ、煮詰まったりとかちょっとしたらバー行くかみたいな、
そんな感じ。まあ普通にその時は外の場合に外のパブとか行く人多いけど、ね、金曜日とか、
うん、めっちゃいいな、超楽しそう。
これさ、俺イギリス行ったことないんだけど、
うん、
イギリスってあれだよね、なんかよく言われるあんま食べ物が美味しくないみたいなイメージ持たれてる国だよね。
うん、
実際どうなんですか、そこら辺。ごめん、ちょっとこうキャンパスからちょっと思えたかもしれないけど。
実際ね、まずい。
まずい？
大丈夫、それは。
なんか、もうちょっと、いや、多分お金を出していいところで食べれば美味しいだろうけど、高いんだよね。全部が 1.5 倍、2倍ぐらいするんだよね、多分。
ちょっと。
で、なんかね、そう。本当は自炊する予定だったんだけど、なんかうちの今住んでるところになんかあの換気扇がついてなくて、 大丈夫引っ越してきて1日目にステーキ焼こうとしたら、なんか煙感知器が鳴って、なんか大変なことになったから、それ以降、肉が焼けてなくて。
もうイエローカード1枚もらってんじゃん。
なんかそこが。
これ大丈夫、まだ学校に行ってる。
これ出てない、ギリギリ。
学校に行ってないから大丈夫。うん。
てか、なんであんた1日目にいきなり自分の部屋でステーキ焼こうとした
いや、なんかめっちゃ肉が食べたくて、もう。そう。
え、一人で
そう、いやなんかそれがあって結構毎日もうなんか作れるものがパスタだけなんじゃないかと思ってパスタずっと食べてるからね、うん、それもあるかも、うん、もしちゃんと外でなんかいいところを見つけて安いところを見つけて食べたらまあいいかもしれない、まあ、基本的にダイニングホールとかなんかやっぱキャンパスのダイニングホールって感じだね、うん、
あえっダイニングホール
これ何この今回のラジオで生活の話もするって話、
うん、いや しません。あのその割と学校生活メインだけど、いやでも俺聞きたいことまだあと10個くらいあるから全然あのちょっとそっちに入ってもいいですよ、まあ、アカデミックメインで、
はい、ちなみにねキャンパスはね
あごめんな
さいどうぞ
なんかアカデミックの質問あと 2,3 個して1回切るって方がちょうどよさそう、
はい、あそうそういうことですそういうことですごめんなさいそうです
よく長いです
か。キャンパスってあのね、GID と ID って、実はその RCA とあともう一つお隣にあるインペリアルカレッジロンドンっていう2つの大学のジョイントプログラムで。
え、それ隣にあるんだ。
あ、そう、本当に隣にあるの。だからなんかキャンパスを行き来するんだよね、すごい。
めっちゃいいじゃん。
で、インペリアルの方はめっちゃでかいの、なんかキャンパスが。
へ
ぇ。あの、本当に、なんだろうな、街中にある。キャンパスでちょっとまあ工大よりもちょっともうちょっとエンジニアリングな感じなのか、うんうんうん、もっとかっこいいっていうか新しい感じだよ。で RCA は初めてこっち来て結構衝撃受けたんだけど、もうただのビル一つ、
う
ん、
えそうなの、
意外、
うん、ちょっとかっこいいかっこいいおしゃれな感じのビルだけど、ね、いやレンガ、うん、低層部はレンガ造りだった気がするけど、高層階は普通にガラスとコンクリートぞみたいな。
そうなんだ。
ビルなんだ。じゃあもう結構
ビル
ちっちゃいね。
意外。
7階建て？
え、ちっちゃ
ぐらいの。で、公園のすぐ横に、ケンシントンガーデンっていう公園のすぐ横にあって。
写真ちょっとたくさん撮って、後で。
あの確かに確かに。
イノボの LINE に上げて、ちょっと気になるわ。
ぜひぜひぜひ。本当にちっちゃくてびっくりした。こんなところに。正確にはそこともう一つ横になんかスタジオが何個か入ってるビルがあるんだけど、まあ、でもあと今キャンパスをもう一つなんか遠くに作ってて、新しいところ。なんかコロナで遅れてるのかしらけど、移行がまだ始まってない、完了してないんだけど。
え、じゃあさ、もう。
すごい。
うん、そんだけ少ないってこと、小さいとか、なんだ、建物ちっちゃいってことは学生も少ないし、うん、やっぱ小さい旋風でもすぐ広まるよね、周りにね。なんか。
そうだね。
チャンスじゃん。それはマジで旋風を起こせるよ。
旋風を起こせる。そうだね。確かに。ちょっと頑張ろう。
でもさ、RCA ってか、イギリスのさ、修士って1年だよね。
え、そうなの？
そう。
確かにそうだね。でも RCA2 年だわ。2年
だから。RCA だけ2年だね。
え、衝撃の事実なんだけど。
基本的に2年だね。まあでもね、学科によってちょっと違くて、なんか、モビリティ、インテリジェントモビリティデザインセンターみたいな学科は15ヶ月って言ってたね、カリキュラム。
いいですね。変わってるね。
あと、スタッフデザインとかは2年だし、ID と GID も、なんか多分、デュアルティグリーだからっていうのもあるのかな。なんか、デザインの修士と、あとサイエンス、エンジニアリング修士も取れるんで、
はいはい、それは長めなの。
うん、それは丸々2年だ。
なんか聞きたかったのは、その1年、はい、まあまあ1年じゃなくても、その修士入ってた、うん、その、うん、それこそ女優さんみたいな人もいるっていうことじゃん。はいはい、で、うんうん、それまで違うことやってて、で、うん、RCA でまあ1年から2年やって、
うんうん、
その後、その起業じゃなかったら何すんのかなっていう。
ああ、いい質問。
その2年で、うん、何？めっちゃもうデザイナーになってるから、うん、デザイナーとしてなって、のか、それともなんかさすが2年でなれんのかなみたいな、
うんうんうんうん、あ、それはすごい、それはめっちゃいい質問だな。もう分かんないんだけど、なんか感覚としてはやっぱ悩んでる人多い気がする、
うん、
やっぱ2年だけでそのずっとプロダクトデザイン何年間もやってきた人たちにプロダクトの道で勝てるかって言われるとそうではないし、
そうだよね。
まあ、だけどみんなやっぱなんかちょっとそのほんといわゆる王道のプロダクトデザイナーとかには入ってないけど、なんかデザイン事務所に行ったりとか、あとなんだろうな、まあ、もともとそういうバックグラウンド持ってる人、プロダクトのバックグラウンドとか建築の人も何人かいて、グラフィックとかサービスデザインやってたみたいな人も何人かいて、そういう人たちは普通にデザインファームとかデザインコンサルとか行ったりとかってするけど、もう全然違う分野から来た人たちはどうしてんだろう、どうしてるんだろうな。
もうなんかイギリス勝手なイメージだけど、やっぱイギリスなんか全然日本に比べてもデザインリサーチのとかさ、そういう企業多そうだなって、うん、クリエイティブカンパニーとか、
うん、あでも多いと思うやっぱりそれは。しなんかやっぱりその卒業生コネクションみたいな、いろんな、
いやそうだよね、
あれが来たりして、
うん、
あとなんか今ってイギリスがそのブレグジットがあってから、なんか大学イギリスの修士の大学かな、卒業すると2年間ビザが発行されて、2年間はこっちに残れるんだよね。だからみんなそれでなんかイギリスで職を探してるね、なんか。
あ結構多国籍な感じなのか、あるし。
あめっちゃ多国籍。今しかも特に中国人がめちゃくちゃ多くて。
アラン・ザ・ワールド、中国人。
そう、すごい。でも基本的に GID はね、多分一番多国籍の感じな気がする。あれ
え、大体どんぐらいいるの？イギリスの方、割合。
イギリスの人は多分 GID は5人ぐらい。
あ、マジ？
20 人中5人。
だから 20%
ぐらい。へぇ、うん。そうなんだ。
だと思う。
そうなんだね。
なんかさ、そんなに多国籍だと結構その、プロジェクトもさ、スキルセットとか、まあなんかそういうやる、うん、なんていうの、興味ベースとかで組まれるってさっき言ってたけど、
割と
そういう、なんていうの、文化的にさ、割と違ったりするじゃん。そこでなんか大変なこととか、今まであった。
なんか、わかんない。これが文化的な違いなのかわかんないけど、最初に入ったプロジェクトとかだと、普通になんか、そのチェーンビルディングのチュータリングの時に、なんかみんな一人一人どう思ってるみたいな感じで聞いていくセッションみたいなのがあって、
はいはい、
その時になんか普通に、なんか私は正直運に対して全く興味ないし、プロジェクトの中でどうやって自分自身をモチベートすればいいのかマジわかんないみたいな感じで、めちゃくちゃストレートに言うじゃんこいつみたいな。
殴った
いやそれ別に言った方がよくね、
そうだね、
めっちゃ
そうでもなんかやっぱそういう、まあ、それはでもパーソナリティかな、どっちか。パーソナリティによる。
確かに。
なんか結構ね、多国籍って言っても、やっぱみんななんか、中国で生まれたけど、アメリカの大学行って、イギリス来ましたとか、アメリカで生まれたけど、イギリスの大学出て、そのまま学習してこっち来ましたとか、なんかそういう人も結構多いから、あんまり文化による強力な違いっていうのは、
なるほどね。
そこまで感じないかな。まあ、あとみんなやっぱりその文化違うけど、結局やっぱその GID に来て、なんかもう少しこう、デザインを、なんていうか、こう、マクロな視点から学びたいみたいな、システム全体を捉え直してデザインしたいみたいな、
うん、
なんか同じような目的で来てるから、結構そこら辺のなんかマインド的なものは、なんかもともとみんな共有してる部分はあるのかって感じ。
いや、いいね。
そういう組織の方が強いよ
ね。いや、そうだよね。
うん、
マインドは一緒なんだけど、うん、そのカルチャーとかは、
スキルセット違う。
スキルセットは多様性があるみたいな。
それマジでめちゃくちゃ強い。
うん、マインドまで多様性やり始めるとダメだ。
そうだね。やっぱデザインのテイストとかはみんな違うね。やっぱり、うん、それは文化による違いとかもあるかもしれない。
面白い。ちなみにさ、RCA の一学年は何人ぐらいの学生、うん、それも結構少なめなのかな。
でスクールオブデザインだけでその350人だから1000人はいないんじゃないかな。
ああ、そんぐらいか。
500人とか。
ああ、なるほどね。あそうなんだ。
そうか。でも、本当、IDGID は結構特殊だけど、普通にあのテキスタイルとかファッションデザインとか、
あの
スカルプチャーとか、いわゆるそのクラフト的なところもあって。
それがほとんど一つのビルに全部いるわけでしょ。
そうだね。
じゃあ、
すごい面白いだから。
そうだよね。
ファッションデザインのスタジオとか普通に入れるし、
何
やってんのみたいな感じで見れるし。
そうか。だちょっとその、わかん、まあ、ファッションをちょっと海に生かすことないかもしれないけど、まあ、例えばこう海のプロジェクトやってて、まあ、ファッション関係ちょっと出たらそこの人に聞くみたいなことあったりするわけだよね、多分ね。
そうだね。うん。とか、なんかもともとそのテキスタイルとかマテリアルのそういうなんかものが海に与える影響とか、そういうところから入ったりするチームも
あるし。ああ、はいはいはいはい。じゃあそこら辺の学生とかを捕まえて話聞いたりとかもする
だろうね。そうだね。
そうだね。うん。面白い
な。タクラムのさ、田川さんが言ってたのってそこ？
まあそう、ID に来てた田川さん。マイルズがいたのもその GID と ID。
あ、そうなんだ。
うん。いや、なんかそんな感じした今話聞いてて。
タクラム。大体やっぱ日本でタクラムの人とか、日本でアルシェイク来る人は ID が多い。GID って結構新しいプロジェクトで。
ね、いや、ゆうくんワンチャンあれじゃない？うち編入っていうか、普通に RCA で1年か2年か学生やるとか全然ありじゃない？
修士？
うん、修士。
あ、でもすごい面白いなとは思う、やっぱり。
なるほど。え、あの、ちょっとぼちぼち終わろうかなと思うんですけど、あの、ぜひあのちょっとあのイノブラジオのリスナーはあの結構そういうところを多分目指してる方多いと思うんですけどそんなことないか。
あ、でも一人俺の ICU の後輩で RCA 興味あるみたいな、あの正規で入るのに興味あるって言ってる子がいたわ、
うんうん、あね、なんかそういうこうなんとなく、まあ、RCA じゃなくてもいいんだけど、こう海外のデザイン系の大学院とかに興味ある人に向けてなんかこう、うんうん、なんだろう、こう、なんか伝えておきたいことというか、なんか あればお伺いしたいなと思って。
それで締めますか。
伝えておきたいこと、
うん。なんかこれやっとくといいよとか、学部のうちにとか、まず実際こういう不安あるかもしれないけど、こうだよとか、なんでもいいんですけど。あの、換気扇ねえから肉焼くなとか。
うん、なんかスキルセットとかは正直、こっちに来ていくらでもやろうと思えば学べるし、まあ、あるに越したことはないけど、
はいはいはい、
基礎体力として。だけど、なんかそれ以上にやっぱ自分が何に興味があるかみたいなのは、なんか明確に持ってると、やっぱプロジェクトスタートさせた時のコミュニケーションとかも取りやすいし、どういうのに興味あるのとか取りやすいし、あとやっぱ専門性があるとすごくやりやすいね。なんか僕の場合はやっぱり、まあ、専門性って言えるのか分かんないけど、例えばなんかこのテーマに対してなんか建築的なあの回答をしようとしたらこういうのはありそうだよねとか、なんか逆に最後出てきたアウトプットに対してこれをこう建築的になんかもう少しブラッシュアップしたらこういう風にできるかもしれないとか、なんかそれはグループチームワークする上ですごいやりやすい。みんなそれぞれプロダクトデザイン的な視点で、じゃあこれをこうどうやったらこうモジュール化できるかとか、マニュファクチャリング考えた時にどうやったら整合性取れるかとか考えたりとか、サービスデザインのバックグラウンドの子とかが、じゃあ全体のそのスキームをちょっと考えようとか、なんかユーザーエクスペリエンスは本当にこれでいいのとか、なんかそういうみんなそれぞれの専門性の中からそのできたものに対してもフィードバックするし、最初の起点、そのプロジェクトの始まりもそれぞれの専門性から見るとこういうなんか事例があったり、こういう解き方ありそうとか、なんかそういう会話がすごいあったから、
あ、
そういうものがあるとすごくいいかもしれない。なんか必ずその専門性というか、やっぱ興味がある分野っていう感じかな、興味がある視点っていうか切り口があるとすごいいいのかなって思いました。
なるほどね。まあ、やっぱこうあまりにも多様であるがゆえに、こう自分の軸をちゃんと持っていた方が、
あ、そうだね、うん、そうだね、うん、
ってことですね。なるほどですね。
軸を作りに行くっていうよりは、軸があった上で行った方がいいってことだ、
ね、うん、そういう特に ID、GID に関してはやっぱそういう環境なんだろうなって思いました。
いや、めっちゃ勉強になったわ。
いいっすね、
ありがとう。
いや、またぜひあの帰ってきたらめっちゃ話聞かせてください。
ぜひ
いいですね。いつぐらいまでいるんだっけ。
3月の27にこっちを出るんで、今ちょうど半分超えたくらいなんだよね。もう本当にあと30日ぐらい。
なるほど。
あのロンドン土産も楽しみにしています。
あ、そうだ。ちゃんとね、あのまとめます、スプレッドシートで。
いや、もうあれがいい。スコーンと
あのクリーム。
スコーンと
クリーム。傘増すな。傘増すやつや。
食いしん坊
が
多
いんじゃん。
あの、お便りで、あの、イギリス
土産
募集してますんで、
抽選で何名か様に、あの、まあ、そのお土産もいいんですけど、あのね、まだあと1ヶ月ぐらいいるらしいので、内川君に聞きたいこととかあったらぜひ、
そうですね、
ぜひお便りとかでいただけるといいと思うので、
ぜひ、
はい、
僕も確かにそういう視点でちょっといろいろ見れたら面白い。
そうだね、確かに人からそういうもらうとね、うん、内川の視点にもなるし、うんうん、 いいですね。はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ次回はちょっとロンドンライフというか生活の方を聞いていただきたいと思います。
キャサリンの話を深掘っていきましょう。
キャサリンはやめろって。
だその返しはマジわけわかんないから。君が不利になるから。
OK、締めよう、締めよう、
はい。はい、ということで、じゃあまた次回、お会いしましょう、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。